皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。なかなかね、私たちも夏から急に秋を飛ばすようないろんな気候変動というか季節の変わりをね、体験をしていますけども、少しずつでも自然エネルギー 100% であるとか CO2 の排出ゼロであるとか、そういうことをね、目指したりこう目標に掲げたりというところが増えてはきているのかな。でもこの気候の危機に対して、十分間に合うかというところが今まさに問われているところかなというふうに思いますが、今日もね、気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りいたします。この時間は地球温暖化問題に取り組んでいます気候ネットワークがお送りいたしております。まず今日の最初のね、お知らせなんですけども、大阪府の知事が CO2 排出実質ゼロを目指すということをね、掲げたということなんですよね。これ2050年までにということなんで、隣のね、府ということで、京都もね、まさに、早く負けないように、宣言する方がしなきゃいけないんですけれども、大阪の知事がですね、府議会で2050年までに CO2 の排出量実質ゼロを目指すということを、宣言をしたということなんですが、なかなかね、都道府県が排出量ゼロ掲げるのは、東京都が、まず最初で、それについて2番目ということなんですが、大阪府が、来年度具体策を盛り込んだ計画を立てる、方針だということなんですね。で、排出量を見てみますとですね、大阪府が5400万トンぐらいなんですよね。これ2015年度の、温室効果ガス排出量ということです。で、京都府なんかが1200万トンですから、京都の4倍から5倍の間ぐらいなんですが、これは当然大阪の方がね、結構その、CO2 を大量に出す工場なんかが多いっていうことも、あってということでだと思いますが、その5500万トン弱のところをね、どうやって2050年までに排出ゼロにしていくのかっていうことが問われています。大阪府の排出量の傾向を見てみますと、やはり2009年にはですね、リーマンショックの影響で4500万トンぐらいまでに落ち込んでるんですけれども、その後、少し増えまして、で、電気の排出係数が増えた中で、5800万トンぐらいまで増えて、ここのところまた少し減ってきているというね、日本全体の傾向とそんなには、変わりはないんですけれども、大阪府全体でですね、実質ゼロにするっていうことがね、実際に可能かどうかっていうことを、来年検討するということなんですが、一刻も早くね、それをね、具体策を検討してですね、しっかりと、実行に移してもらえればいいかなというふうに思っているところです。はい。で、これがまず大阪府の、動きということで、お伝えをいたしました。で、2つ目のニュースなんですけれども、これがですね、グリーン購入ネットワーク、あるいはイクレー日本、地球環境戦略研究機構日本気候リーダーズパートナーシップ、これがですね、自然エネルギー 100% を宣言する RE アクションという、イニシアティブを発足をしたということなんですね。で、これはですね、皆さんご存知のように、RE100 という、グローバルなイニシアティブがあって、でこれは本当にこう大企業が、対象なんですけども、この使用電力を 100% 再生可能エネルギーに転換することを宣言をするということなんですね。で、結構ね、世界的にはこれもう200社を超えていまして、日本が、随分出遅れたんですけども、このところいろんなね、なんて言いますか、企業も参加して25社、日本の国内の企業も25社が、RE100 に、参加をしているっていうところなんですね。ただこの RE100 は非常に、大きな 消費電力消費量10ギガワットアワー以上の企業に限定されて、それ以下のところがね、やりたいんだけど、まあ対象にならないとかですね、あってですね、日本の中にはなかなかね400万団体に上がるということね、この、小さいそれに、対象にならない企業というのはね、 でもやりたいなということを、こういうね状況を受けてで、先ほどの4つの団体がですね、まあ、RE アクションというね、ことを発足したということです。まあ、これがですね、まあ、どこまで、効力を発するかっていうのは、これから問われているんだろうなというふうに思うんですけども、まあ、これにね合わせて、ある RE100 企業の参加の、ね方がですね、世界では気候変動ではなく気候危機という強い意識があると、社会全体のね、まあ、再エネ推進に取り組んでいるので、日本でもこうした取り組みが必要ではないかというね、社会全体に再エネの大きなうねりを作っていきたいというふうに、意気込んだということなんで、まあ本当ね、これなんかも、ほんの 2,3 年前にねこんなことを言う企業はなかったわけなんですけども、まあね、もう随分とここ 2,3 年で状況が変わってきたのかなというふうに思いますが、この RE アクションの参加要件というのはですね、遅くとも2050年までに消費電力の 100% を再エネ化する目標を設定し、対外的に公表すること、それから再エネ推進に関する政策エンゲージメントの実施ということで、ちょっと分かりにくいかもしれませんけども、まあね、こういうふうなやり方で実施するんだっていうね、実施をしていく、ちゃんと実施をしていくということ、それから毎年の進捗報告、消費電力量と再エネの率ってことをねやるのが条件になってくるということなんですよね。で、まあこれを満たせばいいんですけれども、ただですね、年会費なんかも、必要でございまして、参加費用は団体の規模によって異なるということなんですね。企業が2万5000円から20万円年会費、でこれ、まあ、10人以下であれば2万5000円、それから1000人以上であれば20万円ということなんですが、まあ従業員数によって、5段階に設定をされているということなんですね。まあ、ですからそんなに大きな負担ではないのかなというふうに思いますが、行政や公共機関、中央省庁、都道府県、政令指定都市は10万円、それ以外は5万円、それから非営利団体 NPO なんかもですね、10人以下であれば2万5000円ですけども、501人以上で10万円ということで、これも、従業員数によって4段階で設定をしているということなんですよね。まあ、このあたりもいろいろ考えてのね、ことかなというふうに思うんですけれども、じゃあね、これに参加することによってね、どういうことが、ね、できるかということなんですけれども、やはりいろんなね、社会的な、まあ、評価ということもありますが、いろんなねアドバイスを受けることができたり、ね、そういうこうねネットワークができたりというようなことも期待ができるということなんで、日本全体でこういうね、動きが広がっていくっていうことは期待されるんじゃないかなというふうに思いますね。で現在ですね、一応28団体が、まあ、参加をしているようなところなんですが、これに、まあ、関連してですね、従業員数が、まあ、202万人もいるということなんで、結構ね大きなうねりになってきているところはあるんかなというふうに思うんですけども、まあ、当然そのね大企業ではないので、まあ、名前が通ったところっていうのも若干あることはあるんですけども、自治体も参加をしてて、埼玉市とね、岩手県の久慈市がこの、RE アクションに参加をしてるってことなんですね。でこれに後押しをするねアンバサダーというのもありまして、まあどういう役割かっていうのはちょっとまだ分かんないんですけども、外務省環境省があってでですね、それから京都市とか、この埼玉市とかね、いくつかの横浜市とかそういうね自治体がこのアンバサダーということなんですが、まあこの、地元の京都市が入ってはいるんですが、 さいたま市はね、このアンバサダーにも入ってこの宣言もしているということなんで、この、まあ、アドバイスする立場であるね、アンバサダー京都市が、まずは 100% 宣言をね、やっぱりしないといけないのかなと改めて、思うところであるんですけども、まあ、このあたりね、京都市の、ね、これからの意欲っていうのが問われているんじゃないかなというふうに思いますね。はい。で、こういう中でですね、RE アクションが、どう広がっていくのか、貢献するのかっていうところは、またね、こう見ていきたいというふうに思うんですけれども、自然エネルギー 100% プラットフォームもありますのでね、それはそれでまた、我々としては推進していかなきゃいけないなというふうに、思っているところはあります。はい。まあ、この RE アクションなんですけども、5年後には1万団体の参加を目指すということなんですね。まあ、1万団体が参加をすればですね、まあ、かなりなインパクトを社会に、ね、与えるということなんで、そうなればですね、もうほぼ日本全体でですね、まあ、もう自然エネルギー 100% にこう、ね、変わっていくんじゃないかというようなことが、見えてくる可能性もあるのかなというふうに思いますが、肝心のですね、この再生可能エネルギーの、その、生産側ですよね、こちらの方は本当に今、大きな課題がいくつかあってですね、それも一緒に乗り越えていかないと、この、RE100 であったり、この RE アクションであったりね、そういうところの、まあ、目的が達成させられないっていうような懸念はあるので、この、消費側でこういう宣言をしていくと同時に、やはり、ちゃんと再生可能エネルギーを生産していくというね、そういうことをね、しっかりと進めていかないといけないなというふうに思っています。はい。最後お知らせですけれども、日本環境保護国際交流会 JEE というね、これまた京都に根ざした、まあ、小さな、団体であるんですけれども、国際的な交流をしながら、まあね、環境を守っていく活動をしているところなんですが、毎年環境カレンダーを、発行しておりましてですね、環境カレンダーの2020が、できましたということで、ちょっとね、私も今手元に持ってはいるんですけれども、毎年ね、この、高槻先生、ハイムーンね、漫画家のハイムーンの、漫画なり、いろんなね、こうね、散りばめられてですね、ことわざとかね、入っていますし、エコカレンダーということなんで、環境に関するね、日にはいろんなこうね、情報が入っていてですね、まあ、今年もですね、循環の中で生きるんだというようなことで、さまざまなね、こうね、まあ、イラストが描いてて面白いなと思うんですけども、ちょっとね1000円かかってしまうんですが、もしね、関心のある方は、この JEE ね、日本環境保護国際交流会にお問い合わせいただければいいかなというふうに思って、紹介をさせていただきました。ということで、大阪府のね、CO2 実質排出ゼロ、それから RE アクションのね、これからの、展開期待をしながら、今日の放送を終わらせていただきたいと思います。気候ネットワークの田浦健郎がお送り出しました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。